おはようございます、梶原茂です。オンザウェイジャーナル、この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げ、これからの日本のあるべき姿をテーマに考えてまいります。オンザウェイジャーナルチューズデー、神保哲夫のワールドレポート。今朝はビデオジャーナリストの神保哲夫さんの登場です。
おはようございます、神保哲夫です。今日はですね、ぜひここらで一度今の福島第一原子力発電所の、いわゆる原発そのものの、についてですね、ちょっと最近いろいろ政府から出てくる情報も非常に、原発は安定している、冷温停止状態に、ほぼ近づいているというようなですね、かなり楽観論が出ているようなので、それについて本当に今我々は福島第一原発について、知らされるべきことを知らされているのか、あるいはそうした政府のですね、楽観的な発表を真に受けても大丈夫なのかについてですね、ちょっと事実関係の確認も含めてですね、少し考えたいと思います。まずですね、福島その第一原発については、確かに一頃のですね、水素爆発が起きたり、水がですね、いろんなところから溢れ出てきて、非常に放射能の高いですね、放射線量の高い汚染水が方々から溢れ出て、場合によってはそれが海に流れ出すとか、というようなですね、当初のなんていうんですかね、危機的な、状況というのは、一旦は収束している、去っているように見えます。ただですね、実際はどうもここ一連の報道は僕は違和感を持っているというか、問題があると思っているのですが、今福島について分かっていることはこういうことです。1号機については、建屋の中に人間が入ることができたので、その津波や、地震で壊れてしまったいろいろな計器を取り付けることができたと。で、1号機に水位計をつけてみたらば、水がほとんどない、もしくは全くない、これは水位計をつけたら計測できずという、結果が出たと。なのでもう1号機は、圧力容器の中に全く水がない、あるいはあったとしてもそこの方にちょこっと残っているだけということになり、これは、もし核燃料がそこにあればもうそれは大変な温度になっているということを意味するので、燃料は、メルトダウンのみならず、圧力容器を突き破って、つまり溶かしてしまってですね、もうすでに外に出ている、下に落ちているという言い方の方がいいでしょうか、落ちていると考えて、いいと。つまり、メルトダウンおよびメルトスルーが起きたのが1号機ということで、今1号機は、核燃料、これウラン燃料ですけれども、ウランをですね、ジルコニウム合金の皮膚管の中に詰めたものですけれども、それはもう、本来、中に留まっていなくてはいけない圧力容器の外にある大部分、あるいは全体がすでに落ちているということが、分かったし、それは東京電力や政府も、そのように認めているという状況です。で、現実的な問題として、それだけ高温になった、つまり溶かして突き破る、圧力容器を溶かして突き破るような高温の核燃料が、その圧力容器の外にある格納容器に、つけばですね、格納容器というのは、言い方は語弊があるかもしれませんが、圧力容器に比べればペラペラな、鉄の、板のようなものですので、それは簡単に突き破るはず、簡単に溶かしてしまうはずということで、現時点で最も現実的な、可能性は、これは細野原発担当大臣も認めていますが、おそらく格納容器にも穴が開き、その穴が開くと、その下にはですね、1号機の建屋の土台となっているコンクリがあるんですが、コンクリに到達する、あるいはコンクリをもう、コンクリは鉄よりも簡単に溶けますので、コンクリを溶かして、おそらく地面の中に、これはどれくらい深くいってるかは誰にもわかりませんが、相当の、深さまでめり込んでいる状態にあるのではないか、というのが、1号機をめぐる専門家や政府や、東京電力の共通した認識ですね。これが1号機。 でこの1号機は中に入って計器をつけることができたので、そう考えることが、まあ、合理的であり、その他のデータも、それを裏付けるようなデータが、取れているという状況です。でここでまあちょっと気をつけなきゃいけないのは、1号機が冷温停止できているという話はそうするとおかしいんですね。冷温停止というのはそもそも格納容器ではありません。圧力容器の中に核燃料がある状態でそれが冷やせていて、圧力容器の温度が100度以下に保てている状態のことを言います。圧力容器からすでに燃料が出てしまっていて、にもかかわらず圧力容器が100度以下になっているということなんですね。つまり燃料が入っていない容器が100度以下になっていて、それを冷温停止と呼んでるっていうのは、これはまあ、悪い冗談か詐欺ですね、こうなるとね。なので、燃料が入ってない圧力容器の温度が100度以下に下がって冷温停止と呼んでるのに、を我々は真に受けて冷温停止か良かったと思っているとすれば、まあ相当間抜けだということになります。燃料が外に出てるのは私たちが言ってることではなく政府が言っていることです。燃料が外に出ている、出てしまった、残った圧力容器の温度が100度以下で冷温停止と呼んでいるというのが、政府の発表ですので、まあ、冷静に聞けば、まあ、随分アホなこと言ってるなっていうのはわかるんですが、皆さんやはり安心したいという気持ちもあるのでしょう。ああ、冷温停止良かったと思ってしまう。ところもあるんではないかと思います。ただ現実はそういうことです。逆に言うと地面にめり込んでしまっている核燃料が今どのような状態にあるのかということは、誰にも分かりません。目視することができるはずもないし、そんなところに温度計をつけられる人ももちろんいない。地面の中に何メートルもめり込んでいるのかも分からない。今も、土を溶かし続けて少しずつ下がっている可能性もあるということですね。なのでこれがどうなっているのか分かりません。上から水を今ジャブジャブかけているわけですが、その水がその穴の中にも入っていって、その土にもめり込んでるですね、ウラン燃料にかかっていて、多少は冷やせているのかもしれませんし、ほとんど水がかかってない状態で、今相当高い温度、2000度を超えるような温度の状態で土の中にまあこうちょっとずつめり込んでるようなですね、まあ、ちょっと自分の想像力を超えたような状況ですが、まあそうなっている、可能性が高いというのが1号機です。まずだから冷温停止云々っていうのはちょっとまあ京都大学の小出先生の言葉を借りれば論外ということになります。さて問題は2号機3号機です。2号機3号機はまだ放射線の濃度が高くて人間が建屋の中に入れていません。つまり2号機3号機は実は温度計や水計というものをまだつけることができてないんですね。なので実は、2号機3号機の温度がどうなっているか、あるいは2号機3号機の、中に水があるかどうかということは実は分かっていません。これは私が分かってないだけではなくて誰も分かっていません。2号機3号機もおそらくメルトダウンして、おそらくメルトスルーしているだろうというのは、1号機がそうなのだから、おそらく2号機、3号機もそうなのだろうという仮説に基づいて、東京電力などがそういう前提で話をしているだけです。これは確認はできていません。計器で、測った結果どうなったという、なんていうんですかね、事実に基づく、推論ではなくて、1号機がそうなっている、以上は2号機、3号機もそのようになっているのではないか。まあ、水素爆発も起こしているということもあり、そのようになっているのではないかということで、まずメルトダウン、あるいはメルトスルーが2号機3号機も起きているということを前提に喋っています。でも先ほどと同じですね、2号機3号機がもしメルトダウン、そしてメルトスルーしているのであれば、そもそも冷温停止という概念自体が適用不可能なわけですね。圧力容器の中に燃料が留まっていて、それを冷やせている状態が冷温停止ですから、まあそれが落っこってしまっていて、その100度以下っていうのはその燃料が入っていないかもしれない圧力容器の温度のことを言ってるわけです。だからこの冷温停止話というのはですね、かなりちょっとその質の悪いですね、騙しに聞こえると私は感じています。ただ繰り返しますが、2号機3号機は誰にも今どういう状態にあるのかが、データをもとにして判断できる材料は何もないと。1号機に起きていることがおそらく同じことが起きているのではないかということで、メルトダウン、あるいはメルトスルーが起きているというふうに見ていると。そうすると2つのことが考えられます。2号機3号機は実はただ1号機がメルトダウン、メルトスルーしたからといって2号機3号機はまだしていない可能性がまだあります。計器がないので分かりません。それがしてないとなった場合は、まだそこが一歩間違って冷やし損ねる、あるいはまあその熱くなった核燃料にが 水にですね触れることによって、まだ2号機3号機というのは実は、まあ、原発の事故でまず第一義的に一番心配される水蒸気爆発の危険性というものが 十分に去っていないということになります。これは2号機3号機がまだ燃料が残っていればということですね。まだ残っていれば、そのリスクというものがなくなったわけではないので、本当にこれは冷やし続けなくてはいけないということになる。一方で2号機3号機もすでに穴が開いていて燃料が下に落ちてしまっているとすればですね、今度は、これ自体はまあおそらく下に落ちた段階で最初にもし圧力容器の外に格納容器がありますが、格納容器の底に水が溜まっているところに熱い燃料が落ちれば、その瞬間にもし圧力容器が破損していなければ、ごめんなさい、格納容器が破損していなければ水蒸気爆発のリスクというのがあるわけですね。その瞬間はただもう落ちてしまって、格納容器さえも穴が開いてしまっているとすれば、そこも水蒸気爆発のリスクというのは、事実上去ったことになると。だからちょっとこれはおかしな話なんですが、症状が悪い方に進めばもう爆発する力が残っていないので、最悪の事態が避けられるという、ちょっとこう、パラドクシャルな関係にあるということですね。まだ状況が思ったより良くて燃料が残っていればむしろ爆発の可能性があり、状況が思ったよりもすでに悪くて、つまり症状がもっと進行してしまっていればもはや爆発する力も残っていないので、地面にどんどんめり込んでいって地下水に入って放射能がどんどん流れ込むというようなリスクは別の面ではありますけれども、爆発のリスクというものはほとんどなくなると。まずちょっと1号機から3号機についてはですね、その辺の事実関係がかつてはすごく細かいことが報道されていたんですが、ほとんど報道されなくなって、たまになんか冷温停止とかですね、水の冷水システムのですね、冷却システムの循環に成功したとかっていうのが断片的に流れるので、なんかうまくいってるような話に聞こえるわけです。ただこの冷却システムの循環する冷却システムというのもですね、格納容器にも圧力容器にももう燃料がないかもしれないという時に、一体どこに何の水を循環させているのかというですね、非常にまた不思議な疑問があるわけですね。なのできちんと事実関係を見ていくと、冷温停止という概念も、それから循環型の冷却システムが、戻ったという話も、一体これ何のことかわからないっていう状況があるということはまず踏まえておく必要があると。つまりいたずらに変な楽観論をですね、政府が、振りまいて、しかもそれで、避難した方々をですね、家に戻すなんていうような話をですね、これはまあ政治的にはそれを達成したということは成果というかですね、政治的なポイントは高いのかもしれませんが、ちょっとあまりにも実際にここまで分かっている事実関係と照らし合わせたときに話がおかしな話に聞こえるということは、言っておく必要があると思います。それからもう一つですね、原発については、この再稼働問題というものがもう一つあります。でこれが、ストレステストというのをですね、実施して、再稼働のプロセスに、入るという発表がありました。でこれをちょっとですね、ここももう少しきちんと事実関係を踏まえたいと思います。まずその原子力発電所というのは13ヶ月に1回、調整、検査というのを受けなくてはならないわけですね。定期検査というものを受けなきゃならないわけですね。でその定期検査の中で、最初は原発を止め、いろいろな部品とかをですね、点検したり交換したりして、その後で、今まではその後で調整運転というのに入ります。調整運転というのはだいたい4日か5日くらいかけて出力を、ちょっとずつ上げていって、調整運転の最中に 100% の出力、つまり、原子炉が臨界状態に入ります。事実上、電力を発電して普段のと同じような運転している状態に入りますが、まだ法律上は、その状態は、調整運転と言います。でその調整運転状態で問題ないということを確認する、これは原子力安全保安員がやるわけですけれども、確認した段階で、地元のこれ首長ですね、都道府県知事が、都道府県といっても東京都には原発がありませんから、道知事とか県知事がってことになると思いますけれども、がですね、承認をすればその調整運転というものが営業運転というものに変わると、普通の運転に変わるということですね。またその13ヶ月先にまた定期点検をするというサイクルに入るというのが、これまでの原子力発電所でした。で今回ですね、皆さんもご記憶にあるかもしれませんが、北海道の泊原発の3号機というものが、再稼働をするという、ことになりました。これは経産省出身のって言い方をすれば意地悪かもしれませんが、元経産省 OG の高橋晴美北海道道知事がですね、 全国に先駆けてですね、北海道の泊原発の3号機というもの、これは調整運転、定期点検に入っていたものを再稼働したということなんですね。ただ、これは、実は、これが再稼働の、先例と考えるのは全く間違いで、北海道の泊の3号機というのは、実は、3月7日から調整運転というのを始めていました。そして3月11日、これはくしくも震災の当日なんですが、3月の11日にはこれが、臨界状態 100% 出力にすでに入っていました。ただ調整運転なので営業運転の許可はまだ出てない状態でしたが、実際には原発はもうフル稼働し、電力も作り、もう配電もしているという状態にあったということですね。で、あんなことになったので、北海道知事がですね、すぐにその、調整運転から営業運転に OK よっていう、判子を押せなかったために、3月から、8月までの5ヶ月間ですね、営業運転ではなく、調整運転という名前で実質的には営業を行っていたと。名前だけの違いなんです。行政上の名前の違いだけなんです、違いは。運転をし、フル稼働し、核燃料を消費し、電力も、実際に作って売っていたということです。なので、今回はそれは、泊まりの場合は、もうその新しい基準で、そのストレステストというものをね、その入れるという新しい基準を適用せずに、もうすでにあの段階で再稼働していたと。だから自主的な再稼働を、調整運転から営業運転に変えるということを8月にやったというだけで、これは他の、定期点検後の原発の再稼働とは違うんだということを政府は明確にしました。これは我々もしっかりと、胸に刻む必要があります。あれは再稼働ではなくて、すでに再稼働していたので、事後的に、営業運転に、調整運転から営業運転に、その名前を変更する、行政上の名前を変更することを認めたという話でやると。さて、そうすると泊まりはそうだとなると、これから、原発は、今どんどん止まっていくわけですね。13ヶ月に1回定期点検を迎える。で、調整が、定期点検が終わったらば再稼働をしなければ原発はどんどん止まっていくわけですけれども、そこで、その菅首相がですね、これは思いつきとかですね、閣内で話し合ってないとか、いろいろとボロボロに言われましたけれども、ストレステストというのを出したと。で、この、ストレステストというのが出たということは、今の泊まりの例を見れば非常に重要で、実は泊まりが明らかにしたことというのは、その首長の承認がなければ原発は再稼働できないと言われていたんだけど、実はそれ嘘だったわけですね。首長の承認なんかなくたって、調整運転で 100% の運転が始まっちゃうわけなんです、今までのシステムでは。だから、首長はもうすでに回ってる原発を、右から左に、調整運転から営業運転に、行政上の、なんていうんですかね、名称を変える権限を持ってるだけで、もう原発は動いちゃうんですね。首長の OK があろうがなかろうが。っていうことだったわけです。それが泊まりで明らかになった。そこで、菅さんがですね、出したストレステストっていうのが、原発推進側にとってはどれだけ、なんてことしてくれたんだというようなものになるかってことです。つまり、ストレステストというのを調整、定期点検の際にまず止まってる状態で、ストレステストの一時テストというのを受けないと、そもそも勝手に運転を始めることができる調整運転に入ることができない。核燃料を注入して、調整運転を開始する前に、まずストレステストにパスしなきゃいけないということを出してきた。勝手にできるはずだったものが勝手にできなくなったということなんですね。だからなんてことをしてくれたんだということで、それこそ菅おろしにですね、拍車がかかったというのも不思議ではないと思いますが、まずそれが第一テストです。で、一応二次テストというのは、これは止まってる状態の定期、原発の定期点検の際にやるだけではなく、動いているものについてもやりますと。つまりこれが通らなければ動いていても止める場合があるということで、これが二次テストということで、一応1次2次というのをストレステストで始めたんですが、さて、これを聞くとですね、今までは首長の承認なんて言ってもですね、結局は実際動かせたに比べればストレステストが入ったおかげで、少しは安全になるんじゃないかと思いがちですが、そこがまた甘いわけですね。ストレステストっていうのは基本的にはコンピューターのシミュレーションによって、このような負荷がかかった場合、これは地震とか津波とか、他に何でもいいんですが、ヨーロッパの場合はそのテロで飛行機が突っ込んだ場合とか、そういう数値も入れるみたいですけれども、そのような負荷が例えば原発の建屋なり、圧力容器なりにかかった時に、どのくらいまでね、それが耐えうるのかとかですね、それをコンピューターでシミュレーションするという、作業なんですね。 なので、まあ、ある一定の変数を入れて、こうなると壊れます、壊れませんみたいなのが出るっていうだけで、まあ、そんな大したテストじゃないわけです。実際に原発で本当にテストなんかできませんからね。テスト実際にしてみて壊れちゃったら、原発事故になっちゃいますから、あくまでコンピューター上でシミュレーションをやるっていうことなんですが、そのシミュレーションの結果というものを評価するのが、今の状態では原子力安全保安院なんですね。つまり今までストレステストではなくて定期点検の際に、まあ定期点検の際にいろんなデータを提出した。でそのデータに基づいて、これは電力会社がですよ、データを提出する。でそれに基づいて原子力安全保安院がですね、これなら大丈夫だ、再開してよろしいっていうことを言って、まあその核燃料を注入し、例の調整運転に入り、もう実際フル稼働している原発に対して首長が営業に変えていいよって言ったら営業になるっていうのが今までのプロセスだったわけですけど、その問題も我々100も承知なわけですね。原子力発電を推進する省庁の中に、一機関である原子力安全保安院、つまり経産省の中にある人事権その他で経産省が握っている人たちによって、まあ任命された原子力安全保安院というのがですね、安全かどうかを評価している。これは基本的に推進省庁ですから、まあ、最初に推進ありきということで、やっているので、まあ、その今のその体制でやって安全だとされていた福島第一原発がこのようなことになったと、安全だとされていたわけですね、その今の体制で。そうすると今の経産省の中に原子力安全保安院があって、そこがOK を出したという OK では全く信用に値しないということは、もう今福島で起きていることも証明しているし、我々はその構造的な問題も100も承知なわけです。総理自身があるいは国会でですね、の答弁でも、あるいは細野原発担当大臣もですね、中産省の中に経産省の中に、安全保安院があるという状態は、全く、正当性がない問題であるということを繰り返し述べてますから、その問題がある仕組みの中で、たとえストレステストをやろうがやるまいが、そのストレステストの評価、つまりこのテストでこのテストの結果を評価するのはどこかといえば、現体制の下での原子力安全保安院になるということで、全くもうこれ正当性がないわけですね。全く正当性がない。それでその正当性がないからこそ、原子力安全保安院というものを、来年の4月から経産省から切り離して、環境省の中に、入れて原子力安全庁というものを作るということを政府は決めました。なので来年の4月からは、まあ、人事権的にも願わくばですね、人事権的にも権限もあらゆる点で原発推進省庁の経産省から分離された、まあ、原子力安全庁というものが定期点検やストレステストの結果を評価するということになるので、一定の中立性や、客観性というものが担保されることが期待されるというのが今の状況です。ということは4月までは何テストをやろうが、そのテストの評価をするのは現行の体制の正当性の全くない現行の体制であることに変わりないわけですね。もう何テストだってこれ一緒です。そうなると、それが今そのストレステストを、まあ、急いで再開しないと、来年の4月まで、待てないということで、もうみんなしびれてきちゃったわけですね。とにかくやるということが発表になったということなので、これはその明らかにやはりその今までの、政府の説明や、政府がここが問題であったっていう説明とも矛盾する。それからもう一つ重要なのは、そもそも福島の原発の事故というのが何が原因だったのかというのは、実際のところは今その事故調査委員会が畑村先生のもとで、調査をしている最中で、実は分かってないわけですね。これは本当に津波が問題だったのか、いやいや、そもそも津波の前にもう地震の段階でいろいろな計器が外れたり、配管がですね、破断したりして、そもそも問題が起きてたんだと。だから津波だけが問題ではないんだということが、まあ、事故調の結果明らかになったらですね、その津波の防波堤を上げればいいという話では済まないわけですよ。例えば浜岡は今津波の対する対策が不十分だから今止まってるわけです。だけど、そもそも福島の事故の原因が津波だけではなかった、地震でもこれだけのダメージがあった可能性があるってなれば、壁を何百メートル高くしようがですね、関係ないわけですね。地面の揺れを防ぐことはできない、壁を作ってということです。だからどう見てもですね、まず安全を担保する 仕組み、これは政府がこの問題であるというふうに自分で自ら認めた現行の原子力安全保安、原子力安全保安院のですね、体制がまだ続いている中でストレステストだなんだかんだ再稼働だってやろうとしているっていうことも問題だし、それから事故調が今回の事故の本当の原因が何であったのかっていうことをまだ、明らかにできないうちに、ストレステストを評価して、あ、このテストならもう十分です、大丈夫です、行ってくださいっていうふうに言うっていうのも、これも明らかにおかしいという意味ではですね、本来筋を通すのであれば、これは事故調の発表が明らかになって、で、まあ、これは明らかになったらいいにってわけじゃないんですよ。明らかになった結果、津波だけじゃなくて地震も問題だってなったらですね、活断層のそばにある原発なんていうのは、これやっぱり止めなきゃいけないってことになる可能性があるということですよね。それから、その、保安院が、まあ、環境省の、傘下で独立した、少なくとも原発の推進派から独立した、まあ、その、いわゆるレギュレーターですね。その、規制官庁として立ち上がらないことにはですね、そんなところが OK 出した原発はもう危なっかしくて、とてもじゃなきゃ見てられないというふうなのが、本来我々の、まあ、感じるところではなくて、おかしいということを、まあ、私自身は感じているということです。ただですね、実はこの問題は、野田、総理大臣が、就任した時の記者会見で、私はたまたま運よくあの記者会見に出席してですね、この問題を、大臣に正しました。どうするんだと、現行体制では正当化ないじゃないかと、4月に新しい体制できたからやるのかと言ったら、大臣の答えはこうでした。これはテレビで流れたかどうか分かりませんので、あの私の方でその時の模様を報告しますと、おっしゃる通り今の体制で OK と言っても皆さんは、安心できないだろう、あるいは信用できないだろうと。しかしながら、かといって4月まで待つことはできない、と言いました。4月まで待つことはできない、なのでその4月までの間どうやっていくべきかは、細野大臣らと相談しながら決めていくと、まあ、経産大臣および細野大臣と言ったかもしれませんが、らと相談しながら決めていくというふうなのが、新しい総理大臣のこの再稼働に対する、スタンスでした。つまり4月までは待てない。ただ現行では問題があるのも分かっている。だからどうするか相談するって、まあ、これは事実上質問に何も答えてないっていうことになるわけですけども、これから相談して決めますっていうことですね、早い話がね。ただ4月まで待てないということをはっきり大臣が言ったということは、何らかの形で4月まで現行体制の下でありながら、つまり新体制ができる、新しいチェック機能、チェック体制ができる前に、やっぱ原発は再稼働するんだという意思を表明したという意味で、私はあの答弁は何も答えてないように見えて、実は非常に重要な回答があったと思います。4月までは待てない。それまでに何らかの形でどうすれば再開をさせてもらえるのかを知恵を絞るということで、再開をする強い意思をにじましたというのが本来の記事になるべきで、なぜかそういう記事にはなりませんでしたが、というのは非常に積極的な質問がいっぱいあって、そっちの方の答えをしたわけですね。そっちの方の答えは皆さんニュースにしたわけですね。ただこれは再稼働に対して非常に強い、意思表明があったという意味で、私は記者会見の中でもしかすると非常に重要な、もしかしたら最も重要な一言だったのではないかと、まあ、勝手に思ったりしてるんですけども、この内閣は再稼働についてはそういう状態です。つまり繰り返しますと、再稼働についてはそもそも今までは再稼働のための首長の承認なんというものは本当に形ばかりの事後的な後付けのですね、判子を押すだけの作業で、全くそれは抑止力になっていなかった、チェック機能が働いてなかったということですね。地元の反対がっていうのはほとんど関係なかったということが、まず泊まりのケースで分かったと。5ヶ月間営業運転して調整運転してたんですよ。電気作ってたんですよ、ずっと。首長が OK しないままですね。で、そこにストレステストというのが入ってきましたと。で、これは、もう本当にノーチェックで事実上再開できたはずのものが、一応チェックが入るという意味で、多くの人がなんてことしてくれたんだというふうに、非常に怒った。しかしながら、まあ、一応チェックが入ると言いながらも、そのチェックをした結果の評価、これはシミュレーションですから評価が必要ですね。評価というのは、あくまで現行体制の、安全保安院、原子力保安院がやるということは変わっていないと、いうことで、今の段階ではどう見てもそれでは十分だとは、考えられないというのが 私の正直な印象です。結局私自身が思うのは、まず4月までその体制が作れないんであれば、それに代わるような経産省から切り離した暫定的でもいいから独立した、検査の仕組みですね、保安員の機能を果たすところを独立させた状態で、人事権的にも独立させた状態で、そういった機能を4月までのつなぎの間でもとりあえず作る、特別委員会でも構いません、作ってそれを検証するというようなことが行われるとかですね、再稼働についても本当に全部再稼働する必要があるのかどうかということも含めて、つまり電気が足りないことが問題なら何基必要なのか、その何基の中により安全なもの、より活断層に近いだの古いだの、今回のマーク1型だのですね、より危険なものというものを、はできるだけどんどん廃炉にして、どうしても必要だというんであればより安全性が確認され、地形的にも津波の起きる可能性的にもですね、まだマシなところだけ残すというような判断が本来は必要なんではないかと思いますが、これは以前にもお話ししましたが、原発というのは本当の意味でエネルギー政策として行われていたというよりも、かなり地元を利権として行われていた面があるということで、その今のようなその、まあ、メリットをベースにしてですね、残す原発を決めるとなるとですね、非常に地元の反対というのは、原発廃炉に対して反対ですね、なんとか原発を維持したいという強い意向を持っている自治体でも、いやこの原発危ないからダメだってなってしまう可能性がある一方で、それほど原発に依存していない、頼ってないような自治体でも、いやここは安全だから残しましょうになってしまう可能性もあるということで、政治的にはなかなか要素をそれができないわけですね。本当により安全なものだけを、もし残すのであれば本当により安全なものだけを残す、何基必要なのかも明らかにする。その場合には電力の需要要素とかも非常に情報を公開しないままですね、電力会社の言った通り言ったのをそのまま真に受けるのではなくて、きちんと公開をさせて、きちんとした根拠に基づいて、電力需要というものを割り出した上で、本当に何基必要なのかという話にならないといけないということも含めて、やるべきことは結構はっきりしていると思います。それをやらない政権もダメですが、それをやるように要求しない、我々メディア、それから、市民ですねというものが、もっともっとこうしたことを要求しないと、こんなことはほっといてもやるわけがないわけですから、まだその要求、なんかこう政権をですねボロカスに叩くことには皆さん非常に熱心なんですが、本来当然これをやらなきゃおかしいじゃないかってことを要求することにはあまり熱心ではない印象を受けますので、これはですね、本当死活問題なので、ぜひとも、いろんなところで声を上げてですね、要求して、いただければなと思います。私も、その中に入って、頑張りたいと思っています。神保哲夫でした。
今朝はビデオジャーナリストの神保哲夫さんにお話を伺いました。日本は今どうなっているのか、日本の将来に展望はあるのか、後世に誇れる日本を作るために皆さんも一緒に考えてください。